理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第128回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お盆時期も過ぎまして、
はい、
ちょっとずつなんていうのかな、猛暑も緩くなってきたのかななんて思っています、
うん、あ、そうですね、そんな印象があります。
ちょっと楽になりました。
はい、
私はお盆の時には実家に帰ってですね、
うん、
群馬県なんですけど、
はい、
やっぱり朝晩少し涼しいなという感じがしましたが、両親に聞くと、いやー、この前までは結構暑かったよという話を聞いて、やっぱりね、立秋を過ぎると暦の上では秋と言いますが、うんうん、だんだん、まあ、涼しくっていう言い方は変だな、暑さもねピークを過ぎてるんじゃないかななんて思います。
そうですね、うん、
もう秋ですか、
うん、
そうですね。で、この配信がされている頃にはですね、コウノトリという愛称がある、HTV という国際宇宙ステーションに物資を運ぶ補給船っていうのかな、
はい、
が、打ち上げられている頃かななんて思っています。
はい、
今のところ19日が打ち上げ予定日でしたっけ。
そうです。
ちょっと伸びちゃいましたね、もともとの予定よりは。
そうですね、上空のお天気次第というところがあるので、うん、はい、香里さん、和田さん、どんなお盆休みだったのかな、それともあんまり休みじゃなかったのかな。
和田はあんまり休みはありませんでしたが、はい、ちょこっとだけ献血行ってきました。
お、
夏といえば献血
そうなんですか。
いや、ちょっと言ってみただけなんですけど
なんかね、メール会員になってると献血カードっていうんですか、
はい、
赤いのがですね、デザインが黒いやつに変わってかっこよくなるんですよ。
へえ、
いいでしょ。
あの赤字に金の献血の紙ですよね。
そうそうそうそうそう。
あれが黒になるんですか。
そう、黒でですね、あの世界地図みたいなのが書いてあるやつにバージョンアップしました。
なるほど。どこの場所で献血したかっていうのが分かるんですね。
これは分かんないじゃないですか
っていうか、その世界地図は、ね、あれですよね、イメージとしての世界地図であって、あの場所が分かるほど細かくまで出てるわけではないんですよね。
そんなハイテクな。
そうですか。献血はもう常連さんなんですか。
いや、僕まだ2回目なんです、これで。
そうなんだ。私は献血はしたいと思いながら、あの持病があって薬を飲んでいるもので、
うんうん、
献血できない体なんですよ。
え、そうなんですか。
うん、献血に行ってもいくつかね、事前にアンケートがあって、
うん、
今薬飲んでいますかってところに入ってつけると、あのちょっとこっち来てくださいって言われて、どんな薬で どんな病気ですかっていうのを説明すると、今日はやめときましょうねって言われて返されちゃう。
あ、結構細かく聞かれますもんね。
まあいろいろね。
はい、
うん、
僕のお盆はそんな感じでした。
香里さんはどんなお盆時期でしたか。
私は基本は仕事なんですけど、
はい、
1日お休みをもらったのと、あとは1日もともとあるお休みを利用してちょっとあちらこちらに行ってきました。
お、
別口なんですけど、まず1つ目、ちょうどお盆の時期、まあ、毎年のことなんですけど、ペルセウス座流星群の極大といって、流星群、流れ星が多く見られる時期だったんですよね、
はい、
で今年はと新月の時期、新月が14日でペルセウス座流星群の極大が13日ということで、星空としての条件も非常にいいということだったの で、
ね、12日の晩か13日の晩、その2つというか2日間が、まあ、日本でいうとよく見られるという時期だったんですよね。
うん、そうでした ね、
そうですね。なので、まあ、せっかくだから星を見ようということでいろいろ調べたら、長野の、阿智村っていうところにあるヘブンズ園原っていうのがあるんですね。
なんかいろいろあれですね、あの、うん、日本語と英語混じってる感じです
か、まあ、園原っていうのが、地名で天国なんですよ、
はい、
で、まあ、要はスキー場なのかな、いうところのロープウェイを夏場とかには開放していて、登山とかお花を見に 上の方に登ることができるんですけど、この夏から秋にかけては夜ロープウェイが動いてるんですね。で、山頂に上がって時間になるとロープウェイとかのその施設の電気を全部消すんですよ。なので星が見やすいっていうような場所があるんですね。
いいな。
そうで、場所的にも結構周りを山に囲まれているので街明かりとかがあまりないし、山の上に登れるから非常に星が見やすい。で、そういう、人工的な光を、まあ、時間を区切ってですけど消すので星が非常によく見えるというので行ってきました。
おー、どうでした？
帰ってきました。
え、
すごいなんか雲が多くて、本当に隙間がちょこっとあるぐらいだったんですよね、その青空が見える隙間が、
うん、
となると、まあ、東京からそこまでストレートで高速で行っても3時間ぐらい、まあ、ちょっとすごい時間を余裕を持って行ったので、いろいろ寄り道はしたんですけど、そこまでかけて行ってみるのもどうかなぐらいの曇り空だったので、
行ったのは行ったんだけど、
行きました。で、登るのも、1人大人で2200円かかるんですね。
あら、まあ、結構しますね。
っていう、そうなんですよ、そこら辺も考えて、雲の動きとかを見て晴れるような感じが全くなかったので帰ってきました。
うわ、残念
ね、ちょっと
せっかく足を伸ばしたのにね。
うん、
そうなんですよ。で、条件も良かったからすごく見たかったんですけど、もう天気ばっかりはどうしようもないし、うん、結局東京に帰ってきて空を見てもやっぱり曇ってたんですね。
そう
ですね。だからまあ場所が違うんですけど、まあ多分見れたとしてもやっぱり雲の隙間からちらっと見えたぐらいなのかなという感じで、ちょっとすごく残念でした。
うん、残念でした。
私も見ることはできなかったです。
そうですよね、
はい、
僕もダメでした。
確かね、13日の深夜過ぎには、
うん、
関東でも見られたところがあったみたいなんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、12日は私の知り合いは全滅で、13日の夜は、見られたって話と、その次の夜に、結構晴れたので極大は過ぎてしまったけど見に行くっていう人もいました。
ああ、なるほど、
うん、
そうですね。まあ、もともと夏は比較的見やすいですもんね、
う
ん、
そうですね。なので、うん、周りが暗いところに行って、我慢強く待っていれば、
うん、
いつもよりは多く流れ星が見えるかなと、
うん、なるほど。
これ来年も見る条件はとてもいいらしいので。
あ、そうなんですか。
はい、来年に期待です。
来年に期待です、
まあ、その前に、
その前に
他の流星もあると思う
そうでした。
はい、まあ、あとはそのヘブンス・ソノハラには、まあ普通に星を見るだけでもかなり綺麗みたいなので、まあちょっと新月の時と仕事の時間とかを見ていけそうな時に秋にちょっとパッと行って見てこようかななんて思ってます。
そうですね、
はい。もう一つ第2弾、
はい、
前回の配信で洞窟鍾乳洞っていう話がありましたよね。
はい、ありました、ありました。
うん。で、行ってきました。
おー、早速。
はい。話題に出ていたというか、私が話題に出したと思うんですけど、ニッパラ鍾乳洞に行ってきました。
あ、覚えてます。その、ニッパラ鍾乳洞っていう名前。はい、
そう。ね、結構、楽しかったです。
綺麗でした？
そうですね。多分鍾乳洞としてはそんなに大きくはないと思うんですよね、いろんなところに比べると。ただやっぱ東京都内なので、まあ、比較的足を伸ばしやすいっていうのと、あとむちゃくちゃ涼しくて良かったです。
そうですよね、
うん、もう入り口のところから冷凍庫を開けたみたいな感じで冷気が漏れてるんですよもうひょーって感じで。で、中はそこそこアップダウンがあるので、入った時はちょっと寒いと思ったんですけど、動いてるうちには寒さはもう感じない。暑くなることはまずないんですけど、まあ快適な状態で中を見学することができたんで、なかなか楽しかったですね。
素晴らしい。
はい。で、その後、奥多摩湖ですね。なんだっけ。 小河内ダムっていう、はいはいはい、ダムを作ったことによってできた湖ですね。そこを見てきて、そこの周りというか近くに周遊道路があるんで、そこをぐるっと回って帰ってきました。
そうですか、いい感じの夏休みですね。
そうですね、だいぶ前に話題に出たかしら、ダムカードっていうのがあるっていう話を吉谷さん聞いていたので、はい、
ダムカードありますよ。
カードももらってきました。
素晴らしい、
もらってらっしゃった
なんかね、なんだかんだ言ってダムちょこちょこ見ることがあるので、うんうん、そういうの集めても楽しいかななんて思って、ただいま2枚目でございます。
そうですか、ダムカードって結構ね、はい、主催じゃないや、管理している自治体だったり、その、なんていうの、団体が違う割に同じフォーマットでできてるのが偉いんですね。
あれ違うんですか。
あの、神奈川県だったり、東京都だったり、うん、国だったり、結構ね、違うんです。企業局だったりとかって。
じゃあ一番初めになんか指名し合わせてこういうの作ろうぜって一応決めたんですかね。
そうだと思います。
結構本当に1枚のカードに、情報ぎっちり詰まってますよね。
ぎっちり詰まってます。いくつかね、うん、意味が分かりにくいところもあるかもしれないんで、ぜひこうウェブとかで調べて、うん、このアルファベットは何なんだろうとか調べてみてください、
う
ん、
ね、ちょっと面白そうでした。
はい、
今度ダムについてお願いします。
ダムかあとですね、この配信がされている8月20日20日ですね、
はい、
は旧暦の七夕、7月7日になります。
お、そうすると、新月から、何日目、7日目か。
そうですね。新月から7日目。
月がない状態から少しずつ出てきて、はい、今半分ぐらい。
半分よりちょっと、ちょっとだけ細い感じなんですけれども、
う
ん。
それを船に見立ててるっていうやつですね。
うん、そうそう。でね、
はい、
私たちの喋り方でいくと、なんとなくこう、天の川に半分の月が浮いてる感じに見えるんじゃないかと想像された方もいらっしゃるかもしれませんが、
違うんですか？
位置的にはですね、ちょっと天の川からは離れて、いるので、天の川を船が渡るっていうほどではないです。ただ、夜、7時とか8時ぐらいには、月が西の空に見えて、天の川がほぼ南に見えるのかな？なので、両方が同じ視界の中に入ったりはします。で、だんだんね、月がこの後何日かかけて太っていくんですけれども。
なんか嫌な言葉ですね。
じゃあ、満月に近づいていくんですけれども、
はい、
その時にだんだん天の川に近づく感じになります。
はい。
で、スポット的にお話をすると、8月20日の夜は、うん、夜8時ぐらいだとですね、西の空に月が、沈むちょっと前で、船で言うとあれですけど、明るいのが下になって、三日月型になっています。で、その近くにスピカっていう明るい星があって、天の川とこの月の間に土星が見えるはずです。で、天の川の方に目を移して、ほぼ天頂ですね、真上を見ると夏の大三角というデンネブ、アルタイル、ベガの3つが見えるはずです、
うん、
みたいな感じが、旧七夕、伝統的七夕の星空ですね。
はい。
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 ということで、オープニング結構喋ってきたんですけれども、
はい。
職場でね、
はい。
同僚のお子さん、小学校低学年なのかな？
うん。
お嬢さんがですね、蚕が飼ってみたいっていう話をして、
蚕を飼ってみたい。
うん。夏休みって昆虫飼ったりして、自由研究とまでは言えないですけど、虫飼ったりする時期じゃないですか。
うんうんうん。
まあまあ、そうですね。
そうそう、そんな話をしてたら、実は蚕飼いたいって言ってるんだよね、みたいな話をしていて。
うん。
で、よくよく聞くとですね、蚕の、幼虫にも興味があるんだけど、蚕が。がです。が。
が
蚕の、その、慣れの果て。
まあ、成虫、成虫、大人。
はい。はい。
が、可愛いらしいと。
はい。
がが
がががが
っていう話を聞いて、
うん、
いやーとはいえガだよっていうのがあるんですけども、うん、ウェブとかで調べると一部ではその蚕が可愛い天使のようだというのもあって、
へー、本当にそういう風に言ってる人がいるわけですか。
そうなんです。なので 自信がある方というか、なんて言ったらいいんだろうね。蛾の写真を見てもドキドキしない方は、ちょっと調べてみるといいかもしれません。うん、
天使だったらいいじゃないですか。
うん、そう見えるかどうかは、個人の感想です。でね、私、群馬県出身で、地元カルタがありまして、郷土カルタが。
はい。
これ戦後すぐぐらいに作られたらしいんですけど、それにね、日本で最初の富岡製紙っていう読み札があるのね。
へぇー。
で、養蚕が盛んだったんですよ、群馬県ってずっと。
はいはい。
そんなこともあって、蚕って知ってそうだなって思った割に、
うん、
その同僚の話を聞いたときに、そんなに知らないぞというのを再認識しまして、
うん、
ちょっと蚕について調べて、今日はお話ししてみようかなと思っています。
つまり、はい、今日の話を聞くと、絹糸が取れるようになるってことですね。
取れるかどうかまでは分からない。少なくともですね、絹糸取るには、蚕を育てなきゃいけないんで、
うん、
聞いただけでは絹糸取れません。
はい。
ということで、何はともあれ、本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回は、
はい、
まあ、蚕の話というかですね、
はい、
なんかね、原稿を書いてたら、うん、理科の時間じゃなくて社会科っぽい時間 になっちゃったんですけど、
ついにそんな社会の時間に、
先越された
まずですね、
はい、
富岡製紙っていうのが世界遺産になりました、認定されました。
あ、なりました。はい、う
ん、で地元で浮かれてるらしいんですが
浮かれてる、
なんかその言い方ちょっとなんかあれですね。
いや別に時はないですよ。
はい、
世界遺産ってそもそも何なのっていう話を知って、そうで知ってないかなと思ってですね。
世界遺産の話ですか今日は。
世界遺産についてちょっと話を しようかなと思ってます。
お、なんか他のポッドキャストありますね。
はい、でまあいいんですけど、世界遺産は大きく分けて自然遺産と文化遺産というのがあります。
うんうん、
はい、
自然なものと文化なものですよね。
そうです
いいんですざっくり で
これで終わりですね世界遺産については。
で複合遺産といって文化遺産と自然遺産の両方を満たすものもあるんですけど、
はい、ま
あ、当たり前なんですが、富岡製紙は世界遺産の中では、文化遺産になります。
うんうん、
人が作ったものですからね。
ああなるほど。
そうそう、で富士山も世界遺産なんですけど、
うん、
これね自然遺産じゃないんですよ。
あれなんか自然遺産にしようとしたけどあまりにも汚いからできなかったんでしたっけ。
なんかね、自然景観や生物生息地みたいなところでは、
うん、
あ世界遺産レベルじゃないなということで、富士山信仰ということで人々がこぞって登るのも含めて世界遺産になってるっていう文化遺産なんですね。
うん、
でそうなんです。で富岡製紙っていうのは世界遺産になったんですけれども、うん、これ皆さん富岡製紙っていう工場が世界遺産になったと思われてるかもしれませんが、
うん、違うんですか。
正確に言うと富岡製紙場と絹産業遺産群、
はい、絹産業遺産群、
はい、ということで4箇所富岡製紙場っていうところ以外に3箇所の、ですね、田島弥平旧宅っていう人が、
うん、誰かんちですか。
誰かんちなんですよ実はこれ、
うん、
なので外から見るだけで中に入るのはねなかなか大変っていう。
ええ実際まだ住んでるんですか。
うん、多分田島さん住んでるんじゃないですかね。
田島さんち。
田島さん、
自分ちが世界遺産になっちゃったってことですか。
そう
自分ちが世界遺産になっちゃった。大変ですよね。
大変なんじゃないですかね。やっぱりメンテもしていかなきゃいけないし。
そうで、かといってなんかいろいろ変えちゃいけないんですよね。
そうですよ。だからエアコンとかつけられない。
うわ
うわ。
で、あと、高山社跡っていうのと
社、
神社の社ですね。
はい。
で
会社の跡。
うん、荒船風穴っていう風穴、さっき
ほうほう
洞窟の話出ましたけど、
はい、
っていう4箇所を含めて、今回の世界遺産になってるんですよ。
それは全部その絹織物産業っていうのかな、
うん、
に関わってるんですか。
そうなんです。
ん
で、田島弥平っていう人は
弥平さん、
そう絹織物というか絹糸の生産に対していろんなことを、頑張ってやった人で、
うんうん、
その蚕を 早く丈夫に育てるにはどうしたらいいか、
うん、
うまく繭を作らせるにはどうしたらいいか。で、これをね、高山社っていう、
うん、
多分高山社でいいと思うんだよなっていうところも、ここはね高山長五郎さんっていう人がいるんですけれども、この人とさっきの、
弥平
田島弥平さん、
長さんと弥平さんが
蚕をうまく育てるっていう、風通しよくとか温度管理をしましょうとか、
うん、
っていうので、飼育法を確立したのと、
うん、
その自分のお家の2階とかにですね、その、繭を作らせるこう設備を作ったり、蚕を育てる設備を作ったりしたっていうのが残ってるんですね。
あ、じゃあ個人なんだけど、そういう、まあ、なんていうか、一種の基礎実験みたいな感じで、なんていうかな、どんどん効率よく繭を育てる方法を確立してたのが弥平さんと長さんなんですね。
そう、長五郎さんね。
はい。
で、高山社跡っていうところは、実習生が学んだみたいな、その教える施設にもなってた。
おー、なるほど。それを広めるための施設、教育施設でもあったんですね。はい。
で、田島弥平さんのところは、卵を、蚕蛾の卵を保管して、それを、売ったりとかっていうやり方とかもね、含めて、いろんな工夫をしたっていうのがあって、その2軒、高山社と、田島弥平旧宅っていう2つが、その開発した人と、その、なんていうの？育てた設備とか、お家で、荒船風穴っていう、こう風穴なんですよ。岩の隙間から冷たい風が出てるところがあるんですけど、
うん、
ここは、蚕の卵を貯蔵しておくところ。
卵を貯蔵？そんな寒いところに。
これがですね、蚕の卵は、暖かい時期に生まれると、卵から、1週間ぐらいするうちに、蚕が帰るんですね。孵化しちゃうんですけど、
孵化しないようにわざと寒いところに。
そうなんです。涼しいところに置くことで孵化させなくて、暖かくすると孵化するわけだから、
うん、
なるほど。
卵から繭まで、繭っていうか実際に糸が取れるまで一月半ぐらいかかるのかなっていうのがあって、うん、それを、1年に1回しかできなかった養蚕を複数回可能になったわけ。
あ、そうやってその、孵化させる時期を調整することによってってことですか？
そうそうそうそう。調整させて、涼しいところで取っておいて、うん、1回目の繭が取れたら、じゃあ次の卵を、
うん、
農家に配って、農家の人はそれを、蚕にして、
うん、
っていうのをやって、要は産業化にすごく貢献したっていうのが、その頃は冷蔵庫ないんでね。
うんうん、
ああ、そうかそうか。
そうなんです。明治の後半、
うん。
っていうのと、実際に糸を作った富岡製糸場と。富岡製糸場自体は明治の5年に、官営ね、要は明治政府が設立した、機械で糸を作るという工場なんです。
うわ、頭いいな
ぁ。そんなのが含めて、世界遺産になってるんですね。そうなんです。
この蚕蛾を飼いたいっていう、飼ってみたいっていう、
そう、
で同僚のお子さんがそういうふうに言い始めたわけなんですね。うん、
でね、調べると、
うん、
蚕の、卵だったり、一番ちっちゃい幼虫だったりをお分けしますっていうところが各地にあるみたいなんですよ。
へー。
あ、そうなんですか。
うん。首都圏で行くと、まずは横浜シルクセンターかな、には、7月いっぱいぐらいに、蚕の、幼虫とか卵を配って育ててみませんかっていうのができるんで、ちょっとね、値段とかタイミングとかよく調べてないんですが、自分で育てることができるのと、あと最近は餌も、蚕って桑の葉を食べるんですけれども、基本的に、
うんうん、
蚕用の餌っていうのがあって、桑の葉を用意しなくてもその餌で育てることができるらしいです。
へえ。
あとね、その群馬県の養蚕試験場みたいなところは、うん、実費でお分けしますっていうのやってまして。
え、何をですか？
蚕の卵
お
なんですよ、
そこでも
そうなんです、うん、そこのページのね見出しは、カイコを飼ってみませんか、入手方法、カイコはいろいろな利点を備えた実験教材として適切な昆虫です、うん、絶対に人間に危害を加えません、
ほう、
人間とカイコの間、
モスラのように巨大化することはない
んです
はい、
人間とカイコの間にはお互い伝染する病気はありません、
う
ん、どんな時期でも計画的に飼育できます、クワの歯がないときは人工飼料で飼うことができますなどなどっていうのがありまして、うん、単位は1ガっていう、
はい、
1匹のガが、産む卵の単位で400から500粒、
おお、そんなに産むんだ、
で、515円、
うーん、1粒あたり1円前後、
そうそうそう、で、郵送用の切手を同封して、産師技術センター所長宛に郵送するとですね、卵がやってくるというふうになってるようです、
へ
え、はい、
でもそもそも、
はい、
全然カイコ飼ったこともないし、
うんうん、
よくわかんないんですけど、
はい、
まず蝶々とガっていうのは、
はい、
実は区別ないんですよね、
あの生物上の蝶とガの種類の違いはそんなないです、
うん、でなんかイメージとしてなんかモフモフしているのがガって呼ばれてるだけで、
一般的に言うと、
うん、
夜飛ぶとガで昼間飛んでると蝶々、
うんあ、そうなんだ、私は あとなんだっけ、
あと、
止まってる時に羽を閉じてるのが蝶 で開いてるのがガ、
うんうんうん、
あ、そうそうそう、で触覚が、ピロリンっていうのが
ピロリン、
要は線になっている感じのやつで、先がちょっとだけ太い感じのやつが蝶々で、うんうん、ガの、
アンテナみたいなやつ、ね、触覚は
どっちかというと櫛っぽくなってる、
うんうんうんうん、
で鱗粉は側はすごい剥がれやすくて飛ばしたくさん飛ばすけど、蝶々は整列して並んでいて、模様が綺麗でなかなか落ちないみたいな風に一般的には言われてるんですけど、うんうん
うん、まあでも一応生物学的には同じと考えると、昔私モンシロチョウは飼ったことがあるんですよね、
うんうん、
まあ、飼ったというか飼ったのかな、だから
んキャベツ、モンシロチョウ、あれモンシロチョウは何だ
っけ、あ、間違えた、アゲハチョウだ、
あ、アゲハチョウか、
そう、アゲハチョウは飼ったことあるんですよね、
はい、
で、卵から幼虫になって何回か脱皮をしてサナギになって蝶になるっていうような流れはなんとなくわかるんですけど、
うん、
カイコも同じ、
そうですね、アゲハチョウは何食べるんでしたっけ、柑橘系の葉っぱ、
うちはたまたま近くになんかカラタチが植わっていて、
うん、
そこにいたんですよ、
うん、
だから、まあ、卵も幼虫もカラタチの葉っぱから拾ってきて、餌もカラタチの葉っぱを摘んできてあげてたんですね、
うん、
でだからそれだけ、それしかわかんない、
そうですか、皆さんご存知かもしれませんけれども、カイコは、クワの葉を食べるんですね、
うんうん、
で今はさっきもちょっと言ったんですけど、クワの葉に代わる人工飼料があるらしいですけど、私が子どもの頃群馬県ではまだまだ養蚕が盛んで、
うん、
近所にはクワ畑たくさんありましたし、
うん、
友人の家の、なんていうのかな、農家、養蚕農家のうちはそのカイコを飼うための小屋というかがあったり、母屋の2階に繭を作らせる部屋があったりとかっていうのをしました、
うん、
そうで、ちょっとね、カイコについて、
うん、
どんな風に育って、
うん、
繭までなるかっていうのをちょっとお話をしちゃおうと思います、
はい、カイコの一生、
そうですね、まずちっちゃい卵 2,3 ミリの卵から、生まれて、はい、皆さんなんとなく想像がつくかもしれませんけれども、白っぽい色の、幼虫になります、うんうん、まあ芋虫タイプっていうんですかね、
うん、
で、一番最初に生まれた時だけはなんかね毛虫というか黒っぽくて、アリみたいに見えるらしいんですよ、すごくちっちゃくて、でサイズも3ミリぐらいでアリサイズなんですけど、
うん、
一番繭を作る直前だとなんかね 7,8 センチまで長くなるっていう、
アリが、
そうそうそう、すごく大きくて重くなるんですけど、
うん、
でその間に、 4回脱皮をします。
え、脱皮する回数って決まってんですか？
うん、種類によって決まっていて、多分ね、アゲハチョウとかの幼虫も4回とか5回とか決まってんじゃないかな。
へ
え。アゲハチョウって初めなんか鳥の糞みたいな白と黒の幼虫で、
はいはいはい、
で、はい、途中から葉っぱに似た緑色に変わるんですけど、うんうん、
はい、
蚕は一番初めが黒くて、それ以降はだいたい白い同じような芋虫なんですか？
そうですね、脱皮を1回すると、生まれた時に1例、脱皮すると2例、もう1回脱皮すると3例って言って、4回脱皮するんで、1例から5例まであるんですけれども、3例、4例、5例はほぼ白い体に、黒いポチ点というか、ね、点がくっついてる感じとか、あとはちょっと弓形の黒い模様があったりとかっていうのがあるんですけども、1例は黒くて、2例はやや茶色っぽい感じかな。で、蝶とかがの幼虫の一般的な、タイプだと、脱皮の直前といっても、1日近く、まあ、数時間から、1日ぐらい変わるんですけれども、種類によって違うんですけれども、ちょっと止まったままになってですね、脱皮の準備をする期間があって、その時には餌を食べずに、脱皮の準備で、体の組織がじわじわじわって変わって脱皮をするっていうのが行われます。でなので、孵化して、3、4日経つと脱皮をして2例になって、また3日ぐらい経つと脱皮をして3例になって、また3日ぐらい経つと脱皮をして、4例になって、でこの辺からはですね、1週間近く、そのサイズというか脱皮をせずに餌を食べて大きくなるっていうのを繰り返して、で、脱皮をして5例目になって1週間ぐらいですね、すると、繭を作る準備ができるんですよ。
うんうん、
ね、熟産っていうらしいです。
熟産、
熟した産、産は
蚕、養蚕の産。
おお、あ、熟した蚕になると。
そうなんですよ。その頃になると、私ね、詳しく見たことないんですけど、絹糸になる物質が、外から透けて飴色に見えるらしいです。すごく大きくなって。
まあまあ、当然その次には蚕になる、繭になるために、
うん、
まあ、それで繭イコール絹糸を吐いてるわけだけど、それが体の中に溜まってくるわけですね。
うん、
でそれが見える、
見える、見えるっていうか色が変わって飴色になるらしいんですよ。
へえ、蚕が。
そうで、繭1個作るじゃないですか。
はい。
でその時に吐き出す糸の長さはなんと 1.5km 近くなるらしいです。
へ、
1.5km。
そうそうそうそう、
7センチの蚕の体の中から。
そう、
うわ。
そうするとさすがにね、たくさんこう材料貯めないといけないらしいので、
うん、クワをたくさん食べて、
クワたくさん食べて、そんで、私は友人の家とかで見たことがあるんですけど、いげたの形になった紙がね、こう組み合わせてある、なんて言ったらいいんだろうな、何っぽいって言えばいいんだろう、3センチ×5センチぐらいのお部屋に分かれた枠があるんです。
ちっちゃい障子みたいな感じですかね。
そうですね。で、厚みって言ったら変ですけど、壁物の厚み、奥行き、
うん、
要は箱が並んでる感じで、箱の深さも3センチぐらいで、うん、短辺が3センチぐらいで、長辺が5センチぐらいの箱が並んでいるものに蚕をポイってやると、その箱の中に1匹分入って、
うん、
その繭を作り始めるんですね。
お、ちょうどいいぜ、ここの部屋って
感じで。そうそうそうそう、まず
蚕のマンションだ。
そうそう、まあ、ワンルームですけどね、みんない
いじゃないですか、単身赴任用の。
まあその時にはまだ単身ですけどね、独身ですけど。
独身寮ってことか。
そうそうそう。で、
はい、
専門用語で言うと眩しっていう風に言うんですけどね。
眩しい独身寮。
眩しい、草冠に。
ひつまぶし。
その眩すじゃないと思うんだよな。草冠に何々族の族、暴走族の族に似たような字なんですけど、眩しっていうのがあって。
うん、
で、 一つの区画に、こう、一匹ずつ入って、
一回個ずつ入るわけですね。
そうそうそう。で、それをね、枠を、なんとなく平たく置くイメージがあるかもしれませんけど、真ん中に棒が通って、ぐるぐる回る形にしてですね、ぶら下げておくというか、なんて言ったらいいの、風車じゃないけど、そうやって置いて、そこに蚕をポイってやると、上の方に登って、こう繭を作る性質があるんで、上の部屋から埋まっていくのね。
あ、え、うん、お、
蚕は上の方の部屋に、要は。
え、一応蚕を、部屋にポイッと一匹ずつ入れるんじゃなくて、そこら辺に放っとくわけですか？
そう、大体、何部屋あるんだろうな。まあ、100部屋あると、5、60匹ポイってやるのよ。
うん。
そうすると、上の方にまず行って、作り始めると、繭が作り始めると、その部屋の中でずっと作るから、
うん。
墨つくじゃないですか。で、みんな上の方に行くと、ぐるりんって回るのね。うん、
ああ、なるほど。重さで。
重さで。
うん、
そうすると、また次に部屋を探してる人たちはまた上の方に行くから、
うん、
均等にこう部屋に入ってくれるっていうのがありまして。
なるほど。
これね、回転まぶしっていう農家の、いや、プロフェッショナルが使っている道具なんですよ。
ほう。
そうなんです。ということでですね、
蚕の部屋割りですな。
部屋割り、
うん、
ということで、卵から生まれた蚕は4回の脱皮と、さっきのやつを足し込んでいくと、3、3、4、7ぐらいかな。3週間ぐらいかな。
はい。
の幼虫を経て、繭を作り始めるというふうになります。で、繭を作るのに、さっき 1.5 キロって話しましたけど、
はい。
足場をまず作って、繭の外側を、なんとなく形を作って、中までこう、糸を吐いて、大きい、硬い繭にしていくんですけど、2日3日かかるようです。
繭が出来上がるまで。
そうそうそうそう。
食べたものをずっと出し続けるわけですね、2日間。
そう、絹の材料を。
うん。
そうか、その間食事はしないんですもんね。
しません。
わあ。
出すばかり。で、出し終わって、今度もう一回中で、繭の中でね、脱皮をしてさなぎになるっていうのがあります。
あ、そうか。繭を作ってるのはまだ、芋虫な状態なわけですね。
お礼って。
で、芋虫が、その繭を作り終わったら、そこの中で脱皮をして、
そう、最後の脱皮をして、今度はさなぎになるっていう、変態を。
はい。変態ですね。
そうです。そうなんですよ。で、農家の人たちは、繭が、うまくできて、中がさなぎになって、さなぎになって落ち着いた頃に、さっき言った、まぶしから繭をポコッと取り外して出荷するというふうになります。
繭の状態で出荷するんですか？
その養蚕農家は繭の状態で出荷します。
あ、でそこから、糸を取り出すのがその富岡製糸場なわけですね。
そうですそうです、
うんうんうん、
で製糸場に送られて糸を取り出す方の繭は、お湯で煮ちゃうのね。
お
う。
それは、さなぎが死んじゃうというか殺しちゃうのもあるし、こう糸を取り出すのに、はい、高い温度で、水の中で、まあお湯ですね、の中に、で煮ると、糸が取り出しやすいんで煮ることになるんですけれども、
うんうん、
で複数の、4、5個の繭から糸をいっぺんに取って巻き取るっていうのをやって、うん、生糸っていうのができてくる風になってます。そんで繭から糸を取らないタイプもありまして、そちらは、蛾を、羽化、つまり蛾として繭から出てきて次の卵を産ませるっていうのがあるんですね。
なるほど。そうか、全部煮ちゃったら次の世代がいなくなっちゃうわけですもんね、うん、
で、
うん、
そっちはですね、繭からどうやって出てくるかって知らなかったというか、なんとなく噛み切って出てくるのかなと思ってたんですよ。
うんうん、
あ、そうだ、うん、蝶になるとき、蛾になる
と
き、
あ、そうそうそう、なんだけど蛾はそんなに口とか、丈夫じゃなくて、 蝶々もそうじゃないですか。蝶々も蜜吸うぐらいしかできないでしょ。
あ、そうですね。なんか長っ細い回収納式のストローを使いますもんね。
で、蚕は、眉の、なんていうのかな、眉を作っている糸って、中に芯になっている物質と、その周りをコーティングしている物質があって、まあ、コーティングしている物質がくっついて、眉だったり、その、さっき言ったワンルームの部屋の壁にくっつくわけなんだけど、
はい。
それを溶かす液体を出して、そうすると、眉のところがほどけやすいエリアができるんで、そこをゴリゴリ頭で押すと、一部がほどけて、眉から出てこられるっていう風な形で眉から蛾が出てくると。
なるほど。そうすると、なんだろう、鶏が卵からコンコンって割って出てくるのとはイメージが違うんですね。
そう、だから、うんうん、卵から幼虫が出てくる時には噛み切って出てくるんだけど、うん、蛾が眉から出てくる時には卵から出てくるような感じではなくて、じわじわじわってなんか液体が染みてる感じになって、そこが柔らかくなっていて、そこからムズムズムズムズって出てくるらしい。
へー、面白い。
そんな生態で、で、オスの蚕蛾とメスの蚕蛾が交尾をして卵を産んで、で、
それが 1蚕の卵の量ってことですね。
そうですね。で、一周して、だいたいこう一月強で、卵から、眉になって、その後、また一週間ちょいで蛾になって出てきて、で、卵から、あったかい時期だとまた、幼虫が生まれて、それがね、3日から5日かなっていうサイクルで回っていて、寒くなるシーズンは卵が、生まれないでというか、卵のまま冬を越して寒い時期を越して、暖かくなるとまた幼虫が生まれてっていう風になってるっていう流れなんですね。なのですよ、
サイクルが短いですね。
ね、そうですね。
で、これを、1シーズンにどのくらいできるかっていうのが、こう産業的にね、すごく重要で、
何回転もできれば、その分たくさんの絹糸が作れるわけですもんね。
そうですね。
うん。
で、実はこんな近代化したのって本当に明治以降で、その前まではさっきも言いましたけど、1シーズンというか1年に1回分しか糸を取れないっていうのがありまして、
うん、
で、さっき言った田島さんと高山さんがこれを効率化してより生産性の高いものに変えていったというふうになっています。はい、
本当に産業で
産業化したわけですね。はい。で、実際、その前どうしてたかっていうと、
江戸時代、
もともと中国で、紀元前3000年ぐらい、
結構前、
紀元前3000年、
そう、その頃に、養蚕が始まったと言われていて、絹糸が取られているんですけれども、実際、農家で養蚕が始まったのは、紀元前、1000年ぐらいなので、今から3000年ぐらい前。まあ、中国の歴史は長いですね。
その2000年間はじゃあ誰が作ってたんですか？なんとなく
宮中でというか、
うん、
なんていうの、宮廷、
うん、
の中で、細々と作られていた。で、今から3000年ぐらい前、紀元前1000年ぐらいになると、はい、農家に蚕を育てさせて、宮中が、うん、宮廷が買い取るという風になっていたようです。
うんうん、
なので、その頃からは、一般市場にも絹糸っていうのが出るように少しずつなっていったし、
うん、
国の貿易品として、ヨーロッパの方にもじわじわ出るようになってくると。で、実際にはですね、マルコ・ポーロがやってきた、
はい、
1500年代、1600年代ぐらいの、前までには貿易として絹糸が、中国の、主要な輸出産業になっていたし、
うん、
その後、1700年代、1800年代にはヨーロッパでも養蚕が盛んになってきます。なんですよ。で、実際明治5年に富岡製糸ができた時の技術っていうのは、フランスの技術を、 輸入して工場を作ったとされていて、
じゃあ、もともと蚕はその中国の方で初めて養蚕を行ったってことだから、
うん、
アジアの昆虫。
そうですね。
だけど、まあヨーロッパでも生産ができるような感じになって、じゃあ世界的に広がったわけですね。
そうですね。日本に伝わってきたのは、お米と一緒にぐらいに伝わってきたと言われていて、実際記録に残っているのでも、西暦でいうと、200年頃に大陸からその蚕と育て方が一緒に伝わってきたとされていて、国内でも作られてはいたんですけれども、ずっと平安時代、から江戸時代までもちろん日本の中でも作られていたんだけど、それよりもこう使う方が多くて、中国から生糸を輸入していた時代がすごく長いんだそうです。で、江戸時代がの後半になるともうね、外貨獲得の逆で、絹糸買うには金とか銀とか銅とか出さなきゃいけないじゃないですか、
はい、
貿易のために。それで財政が逼迫するんじゃないかという危機にも陥ったらしく、幕府が各地で、効率的に養蚕をしなさいというので推奨したっていうのがあるようです。
なんか受験の時に日本の主要な産業は絹糸っていう風に習った気がするんだけど、
それはだからその富岡製糸以降なんですね。
なるほど、
で、明治時代から大正時代、あとは昭和にかけては、絹糸っていうのが日本のすごく、大きい輸出品目のになっていて、それを絹糸輸出して、外貨を獲得して、それで、海外から、いろんなものを買うっていうふうにいうことができた
ん
ですね。で、実際、お米とかがなかなか取れないけど、桑の木が、生えるようなところで養蚕ができるのと、あとは、気候が暑すぎず寒すぎずっていう場所に向いているので、山梨とか長野とか群馬が結構養蚕が盛んで、その絹糸を輸出するために横浜までこう線路をつないだっていうのが初期の頃の鉄道建設の、後押しにもなっていたと言われているんですね。
なるほど、なるほど、
はい、なので中央線、横浜線、八高線みたいなところはみんな絹糸を横浜に送るためとか、東京に送るために作られた線路と言ってもいいんじゃないかと思っています。
なるほど、
なるほど、
そんな感じでですね、
まあ、一つの産業だけど、そこからいろいろなところに影響を及ぼしてるんですね。
そうですね。でも、もう、絹糸というか養蚕も下火になってきてしまって、一時の、何百分の一の量しか作ってないんですよ。で、これはもう女性の方ならお分かりだと思いますけれども、化学繊維ね、ナイロンとか、そういうものが出てきて、絹糸じゃなくてもいいというふうになってきたのがすごく大きいところのはずです。絹よりも安く、絹のような繊維が取れるというのが、転機になったんですね。
なるほど。でもやっぱり女性はシルク大好きなんじゃないですか。
どうなんですかね。シルクのパンツもらったことあるけど、別になんかっていう感じでしたけどね。
もちろん着物、和服みたいなものは、
そっちですか、すいません、
今も絹糸じゃなきゃいけないですけれども、かおさんが言ったような下着とか、あとは今ストッキングって必ずと言っていいほど合成繊維じゃないですか。
あ、そうか、昔はストッキングが絹だったのか。
そうそうそう、そういう、ところでも絹が使われてたし、そういった、絹での織物ってのはすごく盛んだったし、その繊細な、布地といえば絹だったのが、多くのところでその化学繊維に取って代わられたというのがありますし、あとは種類も増えたからね、繊維のね、そんなので、絹の需要が減ったというのもあるんじゃないかと思います。一時期日本は、明治の終わりから大正にかけてだと世界で一番絹糸を生産している国だったんですけれども、今や東南アジアや中国が絹糸の生産の、高い地域になっているようです。ということですね、なんか調べてたらすごくたくさんなことがあって、社会科の話と理科の話が混じってるんですけれども、ちょっと今日は っけ、絹糸とか蚕みたいなところのお話をしてみました。私もね、まだ、富岡製糸とか行ったことがないので、地元の。
あら、意外。
今度、暇を見つけていこうと思っていますし、ちょっとね、来年の夏に向けて、蚕を育てるにはどうすればいいだろうとか、ちょっと考えつつ調べてみたいと思っています。
はい。
はい。
はい。蚕を育ててみたいですか？
アゲハチョウを育てたいですね、また。
あ、蝶々ね。
はい。
あ、吉安さん。
はい。
蚕が写真見てみました。
はい、どうですか？
人による。
人によりますよね。あと写真の写りにもよるよね。
そうですね。もしこの配信聞いて調べてみようという方は一応覚悟して。
そうなんですよ。ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけど、なんか不得意だなっていう人はちょっとね、開ける前に遠くから。
そうですね。
薄めで
スマホとかでちょっと離したところで調べて大丈夫かなって思ったら近くで見るみたいな感じをするといいかもしれません。でも蚕蛾はさっきも言った通り自然では生きていけない動物になってしまっているので、
うんうん、
飛ぶ力もないですし、ボテボテ歩くしかないみたいなんですね。
ボテボテ歩くんだ、かわいい。
そうだから、指の上に乗っけたり手の上に乗っけても逃げない。
逃げられない、
うん、これはボテボテ歩きそう。
そうなんです。なので蛾で思い浮かぶ鱗粉がたくさんある羽っていうよりも、なんかね、モフモフな羽というかですね、そんな感じですよね。
そうです、モフモフしてます。
そうだから、あの触覚がうげがみたいで気持ち悪いっていうか、なんかモフモフしたもののなんか触覚で可愛いっていうかは人によって違うかななんて思いました。
なるほど。
はい、
まあ、目もなんかグリンって大きくて、
そうなんですよ、
可愛らしくは見ますね。
キャラクターがあってもいいかもしれないんですけど。
はい、
ということで今日は養蚕とか蚕のお話をしてきました。
はい、
はいはい、ということで、告知の方をして、今日は終わりたいと思います。では香里さん、告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組やブログがありますので、ぜひ覗いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、蚕、皆さん自分でも調べてみてくださいね。で、蚕情報はそんなには募集していませんが、夏休みなので昆虫育ててみたみたいな話はあるといいかななんて思っています。はい、ということでそんな理科の時間 B 第128回、お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。